説教、王にふさわしい葬り、子ども投獄し。
今日ヨハネによる福音書19章が明らかにしている姿は、十字架の上でただ一人息を引き取って、一人取り残されたキリストのお姿であります。しかしその十字架の下でこの動き回っている二人の人物がいた。一人はイエスを殺す決議をした議員の中から、主イエスの遺体を取り下ろすことをピラトに願い出たユダヤ人の議員、このアリマタヤの出身のヨセフという人物であります。まあ、ヨセフについては他の福音書も書いているのでありますが、共通しているわけですけれども、ヨハネ福音書はもう一人の人物を追加して、まあ、二人の人物をここに描いているわけです。でもう一人の人物というのは、このヨハネ福音書第3章に記されていた、この夜イエスのもとを訪ねてきたこのユダヤ人の、この方も議員で、このファリサイ派に属する、まあ、ラビのこのニコデモという人物でありました。ですがこのアリマタヨのヨセフとニコデモ、この2人についてヨハネはこの記しているということであります。まあ、ニコデモは後の本読んでみると分かるわけですけれども、もつ薬と人工を混ぜたものを30キロ、まあ、100リトラというふうになっておりますけれども、まあ、約30キロ、まあ、この莫大な量のものをですね持ってきたというふうに記されております。そして彼ら2人がユダヤの埋葬の習慣に従って、この主イエスの遺体を天布に包み、まあ、香料を塗り天布に包み、そしてこのヨセフの所有していた、まだ誰も使用していない墓に葬った、まあ、そう記されているわけです。他の福音書にはこの婦人たちの姿が遠くから見ていてですね、そしてその納められた墓を見届けたというような記事も記されているのでありますけれども、ヨハネ福音書はそういうものを一切省きまして、ただこの2人の人物に焦点を当てているということであります。でここから私たちがこの受け止めるべきことは何か、まあこのまあ、3つほどのことをここから受け止めることができるのではないかと思うのですけれども、その第一はですね、このここにいた、ここに本来であるならばですね、このイエス様の弟子たちがこの下にいるということなんですけれども、いるはずなんですけれども、ここには一人イエス様の愛する弟子、まあ、ヨハネだと考えられるわけですけど、その人物のこともここでは省略されているんですね。そしてむしろですね、その弟子たち以外の弟子たちではなかった、そういう人物について書いています。アリマタヤのヨセフも、そしてニコデモも直接イエス様の弟子ではなかったわけです。これどういうことかと言いますと、この神様は弟子たちだけに働いているのではないということですよ。神は天地を作り、すべてのものを恵みのうちにこの世界を支配しておられる。そしてこの場面はですね、十字架につけられたイエス様だけが、まあ、ここでは十字架につけられてもうすでにこの息絶えたイエス様です。そしてこのですからいわばこの十字架の上に一人、この木の上に取り残されているイエス様ですよね。そこにはキリストの弟子たちは誰もいないんです。いないように見える。この場でしかし神はこの場においても その全能の力を表しておられる、そういうことがここで記されていると思うんです。ここで思いもかけない、キリストの弟子とは立場が違う、イエス様をこの十字架につけることを賛成した、それが議員たちですよね。当時のユダヤの議員です、まあ、裁判もこう含めるようなですね、そういうようなですね、そういう人たちの中にこの最後のところにでイエス様の遺体を引き取りたいとピラトに願い出たアリマテアのヨセフがいたということです。ですから普通の流れから言いますとですね、考えられない、考えられないわけです。人間の推測では考えられない人物がここに来てイエス様の遺体を引き取りたいと申し出た、しかもピラトに申し出た、ピラトに申し出たということはピラトにとですね、この支配者と何らかのコンタクトのできるそういう力を持っていたということですよ、まあ、ユダヤの議員でありましたので、まあ、そういう力を持っていた、考えられます。そうしますとこのですからここにはですね、このイエスを殺すことに賛成した議員の中にいた一人の人物がここでイエス様の気にかけられたイエス様をの遺体を引き取りを願い出たということで、ここには誰もですね、どうやってどういうふうに事態がこれからなっていくのかということがこう分からない。ですから普通に考えますとですね、この普通に考えますと十字架でこのつけられた者たちはですね、まあ、いわばこの十羽一からげ的にですね、まあ、存在にこの扱われていく、そういうことになる、そういうことでありますになっていく。そしていわばこの共同墓地に埋められるような、まあ、この十字架につけられた人たちもいろいろなこう分類があってですね、こういう場合はこういうお墓に埋めるとか、こういう場合はこういうふうに処分するとかというようなことがあったようなんです。しかしそれにしてもですね、ここで引き取り方を願い出たということは、その引き取り方を願い出たその人が責任を持って埋葬するということになるわけですか。そういう人たちがいたということも実はこの大変に不思議なことだということです。人間的に見ますならばですね、全くこの弟子たちの無力さ、これから一体どうなっていったら行くんだろうか、もうイエス様もですね、その他大勢の一人として共同墓地に埋められてしまうんだろうかっていう可能性だってあったわけですよ。十字架につけられたんですから、もう見放されて、婦人たちはいたけどもどうしようもなかった。しかしながら事態はですね、ここでそういうアリマテのヨセフという人物がいたということが記されている。人間的に見るならば全く無力と見える現実の中で、しかしここではここにおいても全能の神は生きて働いていたという事実であります。主なる神、主なるキリストを見捨てておかなかったという事実であります。これは今生きている私たちの現実に対しても言えること、そう信じていかねばならないことがあるのではないかと思います。私たちが生きているこのそれぞれが生きている小さな人生、あるいは我々で言うならばこの小さな教会、そこに神様は働いているということは確かなんでありますけれども、しかし我々の信じる神はそういう私たちがの人生やこの教会、そこにだけその支配の力を持っているのではない。神はこの世界の隅々までも、 この我々の知らないその隅々までも、この世界の隅々までもご支配なさっている。またこの時、我々はわずか100年というぐらいのですね、人生を生きていくわけで、しかし神は我々が、自分が、私たちが生きているこの時代だけではない、前の時代、そして我々が死んだ後の時代、その後の時代、次の世代も、とこしえに支配していく、そういう神として、そういう支配者として生きておられるんだ。それが我々の信じる神なんだ。とこしえの支配者、まさにこの世界をすべ収めたもう王として神は生きておられる。キリストは、私はアルファでありオメガである永遠の実在者であると自分のことを言われたと、ヨハネ黙示録に記されております。よみがえたキリストはそう言われました。アルファでありオメガである、初めであり終わりである、歴史の初めにいまし、そして歴史の終わりにいる、この歴史をずっと貫いて支配者でありたもう、そうキリストは言われた。まさにそれが永遠の神であり永遠の実在者であります。ここでは十字架の上で一人死んで、一人取り残されたと思われたと思われるような現実の中に神は生きておられる。だからそれはアリマタヤのヨセフを起こし、そしてニコデモをこの場面に起こしてくださったという事実であります。神が働いていなければこういうことはできなかったということです。神は生きて働いてくださっているんだというこの出来事を、この事実を我々はここから知らされるのであります。旧約聖書の時代にこういうことが、主の預言者エリアがいましたね。当時の支配者、この王様というのはアハブという王様がいました。でその妻イゼベルで、彼らはこのイスラエルの神主をヤーフェを信じるのではない、やっぱアシラをですね信じる、まあ、いわば偶像の礼拝者だと聖書に書いた。でそこにこの主の預言者このエリアがいたわけですけれども、このエリアはこの何とか攻撃も受けるんですけれども、カルメル山というところでこの主の預言者とこのアシラの預言者がですね、もう対峙する、そういう場面が書いてあります。そしてその場面においてはこのエリアはですね、この、まあ、勝利するわけなんです。勝利した時の王様アハブとイゼベル、ところがですね、これが彼らが今度巻き返すと場面が書いてあるんです。彼らがこの巻き返してですね、そしてエリアが今度は追いやられていくという場面が書いてある。そして彼らはこのイスラエルの主なる、このイスラエルの人々は当時のこの王様であったこのアハブとイゼベルに従ってイスラエルの神主との契約を捨てて、主の祭壇は壊されて、そしてこの主の預言者たちは次々にこの剣で殺されていった。その時にエリアはどうしたか。失望のあまり彼はですね、南の、まあこのカルメル山って北の方にあるんですけども、ずっともう南の方にこう砂漠の方に彼は逃げていくわけです。そしてそこで砂漠にこののところに入ってこの死のうとする、まあ命この死のうとする、逃れて死のうとする。その時主の言葉がエリアに臨んだ。エリア、あなたはこの砂漠で何をしてるんだ。エリアは正直に言った。主よ、もう十分です、私の命を取ってください。天使はエリアに 取って食べよと言ってパンと水をこの用意しておくんです。彼はそれを食べてまた寝てそしてまたこの歩く、まあ、そういうことを繰り返すんですけれども、エリアは40日40夜歩いて神の山ホレブに着いた。まあ、今日も私たちはこれからこの聖餐に預かるんですけれども、このパンと水をエリアが、まあ、これは我々のパンと水ですから命を支えるものですよね。そしてこれから受ける我々が受ける聖餐もですね、そのパンとブドウ酒、まあ、これも命、キリストの命ということです。でついに神の山ホレブにこの来るわけですけれども、このホレブっていうのはその乾燥した場所っていう意味で、この砂漠のシナイ山の別名でありますね。でシナイ山っていうのはあのモーセが神様からと出会ったそういう場所ですよ。ですからその神と出会う場所、礼拝の場所、それがシナイ山ホレブであります。でそしてそこに来たわけですけれども、そこでもまたエリアはですね、この天使に同じことを言った。私は主に情熱を傾けて仕えてきましたけれども、イスラエルの民は主なる神との契約を捨て、主の祭壇は破壊されて、主の預言者は次々に剣で殺されました。さらにこう付け加えた。私一人だけが残り、彼らはこの命を、この私の命を狙っています。その時に主は言われた。来た道を引き返しダマスコに向かえ。そう言って神はエリアに使命を与え。でポイントはですね、その最後のエリアをこう立たせていくその根拠を語るんですよ。もう私は命を取られようとしていますというふうにエリアは語るわけですけれども、その時神様は何と言ったか。私一人だけが残り、彼らはこの私の命を狙っています。その時神様は言われた。私はイスラエルに7000人を残す。これは皆バールに膝をかがめず、これを礼拝しなかったものである。そう言ったんです。エリアが戦ってた時にはですね、勝利もあったんですけれども、敗北して、私だけが残りました、もうみんな私の敵です、そうエリアは言った。これがエリアが見ていた世界、生きてた世界、もうこれは絶望だ、もう死ぬしかない。そういった時に神は神のご支配になっている世界を示された。いや私はイスラエルに7000人を、主を信じる者たち7000人を残しておく、そういった。これがエリアの見ている生きている世界と神の力が支配している世界、その違いですよ。信仰は自分の信じ、自分の生きている、自分の見ている世界のことをそこで信じるんじゃなくて、神のご支配を信じていくことですよ。エリアはこの神のご支配は見えないわけです。自分の周りにいるのは敵だけで、自分はもう一人だけ、自分しか命、死を信じる者はいない。主の預言者は自分しかいないと思って。それが自分の世界、エリアの世界。神の世界が見えない。神のご支配がわからない。見えない。そうではなくて、ただ神の言葉を信仰によって信じていく世界がここにあるということ。我々は自分の人生においてはもう自分はもう絶望しかない、死ぬしかない、生きていく力はない、そう思うことがたびたびあると。しかしその時に神がエリアに語った言葉、私はイスラエルに7000人を残しておく。 十字架の場面で、このイエス様、十字架につけられたイエス様どうなんだろうか、もう十杯一からげで他の 犯罪人たちと同じように共同墓地に捨てられてしまうんだろうかと思ってた。そうじゃなかった。神はここに働いてくださった。そしてヨセフとこのニコデモを起こしてくださったという出来事がここにあるということです。私たちも同じでありますね。神の恵みのご支配を信じていく。私たちの知らない世界、私たちがまだ見ていない世界、しかしそういう場所を神は支配しておられるんだ。恵みの御手を持って、全能の御手を持って、神が支配しておられる。神を信じるってことはそういうことだと思うんです。これを信じなければ自分を信じてることじゃないですか。自分の見てる世界を信じてることじゃないですか。神を信じるってことは神が支配しておられる世界を見ることです。その言葉を信じることです。イスラエルに7000人を残しておくというこの言葉を信じていくところに我々の信仰があるんだということです。第二に、ニコデモがもつ薬と人工を混ぜたものを100リトラ持ってきた。30キロだ。もうこれはとても自分一人では運べないようなですね、そういうものであった。異常なほどにこのこれはですから丁寧に葬られたという意味がここに込められている。今言ったようにこの十字架に作られたものは囚人用の墓に納められるか、あるいは共同墓地に荒々しく葬られるか、それが普通だった。しかしここでは全く別のことが起こっている。まさにこれはですね、王の待遇って言うんでしょうか、王様として葬られていく、そういう姿が記されている。まあ、このイスラエルのこの旧約聖書の歴史の中でも、先ほど言ったこのアハブとイゼベルという王様がエリアの時いたって言いました。でこのイゼベルの王様の妃であったイゼベルなどはですね、どうやってこの王様であったけれどもの夫人であったけれども死んでったかということが書いてありますけれども、このアハブの妻イゼベルはですね、このナボテという男の持っていた畑をですね、無法この偽りを言ってですね、その畑を取り上げてしまうという、まあ、そういう不法をしてその土地を奪うという。でその時もこのエリアがいたんですよね。その時エリアに神様はこう言った。イゼベルは葬る者はなくなるだろう、そういう言葉をエリアが語ったわけです。そうしますとますますイゼベルは怒るわけです。しかし最後の結論はどうなっていったかというと、イゼベルはですね、この最後のところで2階からこの、まあ、攻撃された時にですね、この落ちましてですね、そして予言通りイゼベルが不法の手で奪い取ったその所有地で、予言通りイゼベルの肉は犬に食われ野良犬の餌食になった。これがイゼベルだとは誰も言えなかった。そういう最後を迎えたと聖書は記している。ユダヤの習慣から見るならば、イエス・キリストが30キロほどのこれだけの高価なもつ薬、人工、香料、天布、それだけのものを持って葬られたということは、新約聖書、旧約聖書の中でも先ほど読んでいただきましたユダの王アサ、その王様のところにわずかに記されているだけであります、ね、つまりヨハネ福音書はイエスを王として、この世の王ではありませんけれども、 これだけのものを持って葬られたということはですね、神の使命を果たすためにイエス様は誠の王として来られた。これは実はこの我々が今日19章を読んでますけれども、その前の18章のところでピラトが繰り返し何度も何度もあなたは王なのかということを尋ねていく場面がありますよね。ありました。でその時にイエス様は、私はこの世の王ではないんだ、神の真理を明らかにするために、神様のことを明らかにするために生まれた、そういう使わされた王なのだということを語ったと記されておりました。そしてそのこの最後の場面においても、実はこの真理の王として葬られた、そういうことがここに記されている。そのことをヨハネ福音書は私たちに伝えたかったんだということであります。第3番目、イエス様が葬られたその墓についての言及があります。そこにこう書いてあります、そこには誰もまだ葬られたことのない新しいこの墓があった、新しい墓があった。それがこのアリマテアのヨセフによってですね、まあ、用意されていた。ここにまだ誰も使っていない真新しい、そういう墓であったと書いてます。まだ誰も使っていないということ、どういう意味か。それはいつも神の御用のために性別されたものということを表しているのであります。例えばこのイエス様がエルサレムに入城しますときに、ロマの子に乗って入城されたと書いています。その時にわざわざですね、このまだ使用されて、まだ使われたことのないロマの子に乗を持ってくるようにとイエス様は言われたと書いた。つまりそのロマはですね、まだ誰も乗ったことのない、つまりこれはイエス様が初めて乗る、イエス様のために、神様のために取っておかれる、それがこの神の真新しいという意味です。神の御用のために性別されたものという意味なんです。それが真新しいという意味なんです。ある仲介者などはですね、この、乙女マリアの体も、まあ、イエス様は乙女マリアから生まれたという、この乙女マリアの体も主の御業が行われるために性別された、捧げられたものだ、そういう意味があるというふうに書いてます。でこの最後の葬りの最後の場面においても、わざわざそれは誰もまだ葬られたことのない新しい墓があったという意味だ。つまりこれは神の子イエス・キリストのために取っておかれた、性別された、そういう墓だったんだということであります。神の御業を行う王として来られたということを、そういうことを示す証拠として挙げられている。以上3つの点を話したわけですけれども、神はこの場面においてまさに王としてのご支配者として、この場面に十字架につけられたキリストのところにおいて働いておられる。神は支配しておられる。そしてこの130キロほどのですね、もつ薬人工を混ぜた、そういうものを持って葬られた、新しい墓に葬られた。いずれもそれはイエス・キリストが誠の王として来たんだということを表す、そういうことをヨハネ福音書は言いたいんだということであります。最後に一つだけ、この、まあ、この十字架の場面を描いたこの絵というのはたくさんの教会の歴史の中にあるわけですけれども、その卓形図と言われているものがあるんですけど、まあ、その一つにフランスのコルマールにその ウンターリンデン美術館というのがありまして、このドミニコ会の修道院をそのまま使っているものであります。これ私1回だけ見に行くことがチャンスがあったんです、行ってきたんですけども、そのウンターリンデン美術館のところにですね、グリューネバルトという人が描いたその十字架のキリストの絵があるわけです。でその絵はですね、でこの方はその修道士だったんですけど、プラテスタントにこの改宗してるんですけど、その芸術的で、まあ、神秘的で大変生々しいその十字架の場面がそこに描かれてるんですね。もう血にまみれて、しかもそれが海がですね出てて、この斑点のようなポツポツという斑点がこう記されて気持ち悪いんですよ。でそしてさらには変色しきったこの、まあ、いわば死んだ体ですよね、死体をこの十字架の上にこう晒している、まあ、そういう絵なんですね。まあ、実はこのこれは美術の鑑賞というのではなくてですね、そこに多くのこの病人とか、このこれは大体15、6世紀の話の時に書かれているものなんですけども、でそれは美術の鑑賞ではなくて、そこにですね多くの病人とかですね、あるいは障害を持った人たちが来て、実はそこがこの癒しの場所になっていたという、そういう説明が聞きましたね。私はそれを見た時にこういうことを思いました。あのイザヤ書53章に見るべき面影はなく、輝かしい風格も好ましい容姿もない、彼は軽蔑され人々に見捨てられている、しかしイエス・キリストは多くの痛みを負い病を知っている、そういうキリストがここにいるということであります。そしてそこに触れた時に、その絵を見た時に、まさにこのリアルな姿で我々はもう見ることはできないんですけど、画家がそれを再現してくれてるわけですね。ですから本物とは違うと思うんですけど、しかしそれでもですね、ここに来た時に、まさにここには十字架にかけられたキリストっていうのは見るべき姿がなく、面影はなく、輝かしい風格も好ましい容姿も全くない、彼は軽蔑され人々に見捨てられている、しかしイエス・キリストはそれは多くの痛みを負い病を知っている、病を担っている、そういう姿だ。キリストはかつて言われましたね、一粒の麦地に落ちて死ななければ一粒のままである、だが死ねば多くの実を結ぶ。人間の最後はどうですか、みんな美しく死にたいと思ってるんじゃないですか。しかしキリストの最後はそうではなかった。一粒の麦のままではなくて、まさに自分の力を絞り出して、まさにみんなから重く輝かしい風格も見るべき姿もなく、好ましい容姿もない、軽蔑されて見捨てられて、しかしそれは多くの人々の痛みを負い病を知っている、人間の罪を贖い病を負っていく、そういう姿だった。そしてそれによって一粒の麦が地に落ちて死ねば多くの実を結ぶ、このお方こそ真理の王として全世界の人々に福音を与えるお方として世に来られた。死んだように見えるそのイエスの脇腹から、イエスの血と水、すなわち聖餐の恵み、洗礼の恵みが流れ出て、それを受ける者たちにキリストの命が注がれていく、キリストの愛と恵みが注がれていく、私たちにキリストの許しが注がれていく、それを受ける者たちは新しい命に生きる者となっていく。神はここでも私たちの救いのために生きて働いておられる、働いてくださっておられる、そういう十字架のキリスト、そしてこのキリストの上に働いてくださっている全能の神がおられる、この事実に私たちは今日新しく 出会っていきたい。ここに私たちの深い癒しと新しい命の源泉があるからであります。お祈りします。父なる御神様、あなたは私どもを生かすために十字架の上に死に耐えてくださいました。まことにこの計り知ることのできない愛と恵みを無にすることなく、この恵みに預かり、私たちもまたあなたの御心にかない新しい命を与えられて、神の栄光を表す器として、今週もまたそれぞれの良き戦いを戦うことができますように、一人一人の人生の上に主ご自身が望んでくださいますように、御言葉と御霊をもって支えてください。一週間の歩みを支えてください。この祈り、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。